の間コラム、歌の病。歌の病というのは、序文によると772年に成立したとされる歌経標識というものにすでに見られるようですが、食と肉の頭の文字は同じにしないこと、それぞれの句の2文字と4文字が同じではいけない、句ごとに同じ言葉が混じるのは避けること、字足らずや字余りを避けることなど、論者によってさまざまな禁止がなされています。それで実際にさまざまな禁則を避けながら和歌を読んでいたような錯覚もしてしまいますが、必ずしもそうではありません。例えば年寄り随納、1110年代前半頃成立家の中では、多くの歌の病と呼ばれるものがあるが、実際には古歌に読まれているようなことばかりで、実際に避けるべきは動心の病と文字病くらいしかないと説明しています。さらに解説を続けながら、歌の手本とされる名歌にすら見られるから、文字病も非難されるべきではないかななんて結論付けてしまう。また後の藤原の年成、1114から1204の科学書古来風定抄になると、病などというものそのものが誤りであるようにまとめられています。つまり歌の病などというものは、少なくとも八大衆の時代頃には定義のために定義されただけのものか、初心者にキレが大事だ、同じことを繰り返すな、とアドバイスする今の俳句の手引きと同じくらいのもので、実際にそれに従って和歌を読まなければならないような堅苦しいものではありませんでした。もちろんそれに従って批判したがる傾向は歌合わせなどでよく見られましたが、その精神は今日の批評のための批評家でもあまり変化は見られません。むしろ事細かい規則のようなものは、流派というものが文化継承の枠となっていった中世以降に、互いの流儀を主張し合うように高められていくのかもしれません。ですがそれだけに、今日の初心者にもちょっとしたアドバイスとしては極めて有効なものが含まれています。それが結局年寄り随納の中で、源の年寄りが唯一認めなかった病、動心の病であるというのはちょっと面白くて、なるほど、この歌論が和歌の学習者のために描かれたものであることをよく物語っているようです。動心の病というのは、例えば山と峰、鳥とスズメ、桜と花、ただし桜花、桜の花というのは一つの言葉になります、など同じ対象に過ぎないものを言葉だけ言い換えた表現です。これに対して文字の病というのは、山と病、あるいは山と病ないなど、山という言葉は一緒だから避けるべきだという病です。そのうち言葉の病などは今日でもバカバカしく感じますが、動心の病というのは、実は初心者が同じ内容を中途半端に繰り返してしまい、短歌を散漫なものにしてしまう起こりがちな失敗をうまく注意していると言えるでしょう。つまり提灯の桜の下に集まって桜を見れば幸せな色、提灯の桜の下に集まって桜を見れば幸せな色のような表現ですと、 なんだか桜が二度繰り返して、別に対句として韻を踏んでいるようでもなく、散漫な印象であることは、初心者でも気がつきますが、提灯の桜の下に集まって花見をすれば幸せな色。提灯の桜の下に集まって花見をすれば幸せな色。でも、わずか31字の中で込めたい思いはいろいろあるのに、上の句で述べたことは花見であるのが明白であるから、四句の花見は必要ないということを、言葉つきがちょっと違うだけで、初心者は悟れない場合が多いのです。その注意として、同心の病という設定は、なかなか要領を得たものだと、私などは源の年寄りの実践的アドバイスに、むしろ感心したくらいで、それで同時に皆様にもこの同心の病という表現を覚えておいていただいて、もちろん禁止事項ではありませんが、なんとなく散漫な気がしたら、類似の表現や必要のないことを述べてはいないか、自分の短歌の中から見つけ出す時のアドバイスに生かしてくれたらと思った次第です。提灯の桜舞い舞う集いには、杯に刺す幸せの色。提灯の桜舞い舞う集いには、杯に刺す幸せの色。時の旅人。初歩的な花、米杉。今度は着想と作詞ということについて、初心者が最もハマりやすい罠である、思いついたことをどうにか込めたくて描きすぎる傾向について、もちろん以前にも上の句を伸ばしすぎて結句が窮屈になった例などがありましたが、さらにいくつか短歌を眺めてみましょう。その1、うの花の散らまく惜しみ、ほととぎす、のにいで山にいり、きなきとよもす。うの花の散らまく惜しみ、ほととぎす、のにで山にいり、きなきとよもす。読み人知らず、万葉集十巻、1957。うの花の散るのが惜しくって、ホトトギスが野に出ては山に行って、やってきては鳴き声を響かせています。もちろん気持ちはわかります。ただ散るのが惜しいだけじゃダメなんだ。本当にあちらこちらに飛び交って、うの花を惜しむ気持ちでなくっちゃいけない。なるほど、それで、野に出ては山に入り、来ては泣きまくっている。あちらこちらを飛び回って、盛んに泣いている様を表現したかったことはよくわかります。よくわかりますが、当人が懸命に説明したからといって、相手がそれを受け取るかどうかは、また別の問題です。この短歌のいろいろ記したかった下の句は、ウグイスの切実な行動に共感するよりもはるかに、読み手が着想をまとめきれなかった、 冗長な散文に出会った時のがっかりするような気持ちを聞いているものに与えます。つまりは拙い読み手であるという印象を相手に抱かせてしまいますから、せっかく込めた思いはするりと抜け落ちて不定裁な印象ばかりがこだまするのは残念です。いつものお小言ですが、もし皆様が短歌を始めたばかりであるならば、むしろこのように冗長に書き記すことは初めはぜひしてほしいくらいです。着想にあふれてまとまりのつかない落書きは、何度も推敲を重ね次第に整えていくことくらい初学のうちでも可能なものですから、むしろ書きたいことが何もない、何を書いてみたいのか自分でもわからないという症状よりは、はるかに見込みがあると言えるでしょう。ところで、作ってみたいけれど書くことが浮かばない、それってただ単に作ってみたくないのでは、そう思う人もあるかもしれませんが、書いてはみたいけれどどうしたらよいのやらという症状は初学にしばしば見られる事例です。決してあなただけではありませんから、安心して悩んでください。そうですね、そんな時はノートには何を書いたらいいのやら思い悩んでいつしか居眠り、ノートには何を書いたらいいのやら思い悩んでいつしか居眠り、そこにあるものを歌えと言われてもあっちもこっちも気になるばかりで、そこにあるものを歌えと言われてもあっちもこっちも気になるばかりで、要するに何かしか書くことはあるはずです。あなたが見ている対象物の名称から始めてもいい、あなたの知り合いの名前を書くことから始めてもいい、なんなら眺めているテレビの出来事だって構わない。天気予報、明日の午後は雨なんて友達と会う約束したのに、説明書きを少し遂行して、夕暮れの明日の天気は雨マーク、友達と会う約束したのに、彼氏もいないくせに、夕暮れの明日の天気は雨マーク、あいつと遊ぶ約束したのに、そうするうちにどれほどたわいもないことなのか分かってくると思います。最も避けたいのは品評会の皆様のなんだかわからないようなスケッチをそれと思ってモノマネすることで、それよりも私はお気に入りの歌詞のワンフレーズを思い切り字余りでもいいから抜き出しながら、最後の部分を自分の言葉でまとめてみることをお勧めします。なかなか悪くない作品が生み出されてくるかもしれません。傘はあなたの心に差して、改札をくぐれば二人、さよならだねもう。傘はあなたの心に差して改札をくぐれば二人、さよならだねもう。あの頃は私も学生時代であったようです。蓄音機の彼方に耳を傾ける古き時代の物語。 その2、ホトトギス、鳴く声聞くや、ウの花の咲き散る丘に、くず引く乙女。ホトトギス、鳴く声聞くや、ウの花の咲き散る丘に、くず引く乙女。読み人知らず、万葉集十巻、1942。ホトトギスの鳴く声は聞きましたか？ウの花の咲いては散っている丘で、クズを引いている娘さん。クズは至るところにつるを伸ばして繁殖する、植えてはいけない図鑑の巻頭を飾る植物ですが、そのつるからはクズ符が作られ、根からはクズ粉、さらに葛根湯のような漢方薬も作られます。その一方で、立ち割るの雑草として、農作業の再開のために、引き取ってやる必要もありますから、この短歌だけでは、乙女が何のために、クズを引いているのかはわかりません。ただ問題なのは、丘には、ウの花が咲いて散っていく。ホトトギスが鳴いている。娘さんがクズを引いている。自分はそれを眺めている。そして娘さんに尋ねている。あるいは心の内でそう思っている。これだけの情景を、なんとか体裁を保って、短歌に仕立て上げたのは立派です。確かに立派なのですが、あまり込めすぎて、聞き手に浮かんでくるイメージが定まらなくなってしまっています。特に、わざわざ統治法を使用して、ホトトギスの鳴く声は聞きましたか？と冒頭に持ってきましたから、3句目以下の描写は、ある程度焦点を定めていかないと、うまくまとまらないものを、改めて、細かい描写を始めますから、詩の核心である冒頭の肉が飼い殺しのようになってしまい、統治法が生かされていません。もっと簡単に述べるなら、この和歌の配置を言葉を全く変えずに移し替えて、ウの花の咲き散る丘にホトトギス、鳴く声聞くやクズ引く乙女、ウの花の咲き散る丘にホトトギス、鳴く声聞くやクズ引く乙女の方がまだしも情景は浮かんでくるかと思われます。その代わりせっかくホトトギス鳴く声聞くやと冒頭に統治した読み手の思いが遠のいてしまいました。心情を表明することに関しては、初めの方がまだマシなくらいです。そうであるならば、おそらくは周辺的な、ウの花の咲き散る丘にの部分をどうにかすればよいのではないでしょうか。ところが、そのように初めの着想を捨て去ることは、特に慣れないうちは、なかなかできないのも確かです。そうであるならば、初めのうちは、これくらい込めまくって、着想を死刑に落とし込んでしまうのも、大いに結構です。そのうちだんだん、バランスがつかめるようになっていきますから、その3、ふるさとの初もみじ場を倒り持ち、教祖我が子し見ぬ人のため、ふるさとの初もみじ場を倒り持ち 教祖我が子し、見ぬ人のため。読み人知らず、万葉集十巻、2216。ふるさとの初めてのもみじ場を、折り取っては持参して、今日こそ私はやってきました。まだ見ていない人のために。これも、初めてのもみじ、手で折って持ち、今日こそ私は来た、見ていない人のため、と、ちょっと執筆過剰のようにも思われます。あるいは、初もみじくらいで、ニュアンスは伝わるのだから、今日こそなんて加えずに、下の句は、君に見せんと我は気にけり、くらいでよいのではないか、などと考えてしまいますが、今こそ見ていない人のために、私は折り取って、こうして持ってきたのだ。そんな意気揚々とした喜ばしい気持ちが、どのように添削したところで、そがれてしまうことを悟るとき、なるほど、冗長気味なのは、読み手の表現をうまく伝えるために、必要な手段であったのか、逆に、そのように悟ることもあるかもしれません。必要性があるなら、すなわちそれによって伝えられる思いがあるならば、ちょっと冗長気味でも問題はないのです。生命力を奪ってまで体裁を整えるくらいなら、多少不格好でも語りたい思いをこそ、皆様には伝えてほしいと願うものですから、締めの大詠。米杉についてはこれで終了です。それではノートを開いて、これまで作ってきた短歌を眺めてみましょう。おおよその傾向として、自分の短歌が間をつないだような表現が多くて、間延びした散漫な印象であるか、あるいは細々とした説明が過剰であるように感じられるか、振り返ってみると良いでしょう。はじめのうちは、どちらかに偏る場合が多いようです。もし、ルーズな表現が目立つなら、これからはもう少し、着想を豊かにして、密度を高めてみましょう。逆に、込めすぎのようであれば、要点を整理することを心がけましょう。ではまた、締めの大詠でもしてみましょうか。少しだけ難しいお題にしてみましょう。そうですね。行く人来る人という題で、別に内容が伝われば、直接言葉はなくても自由です。ところで、いつも読まれている見本ブッダ短歌は、皆様が作る間のつなぎみたいなものですから、あまり気になさらないでください。解説を無視して、はしゃいでいることもあるでしょうから。行く人は、暮れゆく街の明かりして、来る人はいつの、流行り歌して、行く人は、暮れゆく街の明かりして、来る人はいつの、流行り歌して、提出し、時の旅と、